小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は難病疾患に対する全ゲノム解析のアップデートについて、慶応義塾大学臨床遺伝学センター教授小崎健次郎さんにお話しいただきます。
こんばんは。慶応義塾大学医学部臨床遺伝学センターの小崎健次郎と申します。今日はいわゆる難病に対する全ゲノム解析、すなわち全部の遺伝子の遺伝子配列を調べ上げることがいかに診断に役に立つのか、そしてそのゲノム解析が医療応用に近づきつつあるかについてお話ししたいと思います。念のため簡単に難病の概念について説明しておきます。難病というのは日本独特の概念で、1、原因不明、治療方針が未確定であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病。2、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために、家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病という条件を満たす疾患を指しています。海外では希少疾患と呼ばれています。難病には、遺伝子が関係している疾患、免疫異常が関係している疾患などが含まれます。遺伝子が発症に大きな役割を占める疾患と、環境が関係する疾患に分かれます。生まれつきの遺伝子の変化が発症のほとんどを決める疾患を単一遺伝子病と呼び、一方、遺伝子だけでなく環境要因も大きな影響を占める疾患を単一子疾患と呼びます。単一遺伝子病の場合、遺伝子の疾患を決めることが診断につながります。人の場合、一つの細胞あたり30億の DNA の ATGC のアルファベットが23対の染色体に分かれて並んでいます。この並びがゲノム配列です。個人のゲノム配列の情報をひとまとめにデータとして持ち運び使ってもよろしいのですが、膨大なデータ量になるために標準となる並びを定めて、これを参照配列ないし標準配列と呼んでいます。この標準配列と個人の配列の差をバリアントと呼び、個人のゲノム情報の集まりとして捉えています。人の DNA 配列の並びには個人差があります。バリアントであるからといって、遺伝子の機能に異常をきたすとは限りません。疾患の原因であることがはっきりしたときに変異と呼ぶ場合があります。ゲノム解析の実際を説明します。まず患者さんにゲノム解析の方法と意義を説明し、インフォームドコンセントが得られた後に採血をして、30億文字の遺伝子配列を決めるためには次世代シーケンサーという機械を使います。見つかったバリアントを解釈するためには比較的大型のコンピューターを使います。どんなバリアントがどの遺伝子に見つかったかというデータと患者さんの症状等を比較することで、患者さんの難病発症の原因を見極めていきます。なお30億文字のうち、タンパクに翻訳される特に重要な部分を解析する手法をエクソーム解析と呼びます。今日のお話ではエクソーム解析も合わせて全ゲノム解析と呼ぶことといたします。多くの難病の症状は多数の臓器に症状が及ぶため、関連する診療科の先生方とカンファレンスを持つ場合もあります。がんゲノム診療におけるエクスパートパネルに相当いたします。こうして得られた結果を患者さんに説明します。このようなゲノム解析の医療応用が全国的な規模で行われています。未診断疾患イニシアチブというプロジェクトです。大学病院や公示医療センターを受診しても診断が不明な難病の患者さんが400ほどある 全国の病院から紹介を受けて40ほどの拠点病院を受診されています。詳細な問診と診察が行われた上で採血が行われ、全国の5カ所のゲノムセンターでさらなる解析が行われ、拠点病院との情報のやり取りを介して診断が得られます。未診断疾患イニシアチブは9年間続いており、参加した患者さんは1万人近くに及んでいます。全体の患者さんの半分近くで診断が得られています。多くの病院を受診しても診断がつかない患者さんの半数で診断が得られるということは驚くべきことだと考えています。海外の同様のプロジェクトでもやはり同様の診断率が得られています。逆に診断がつかない場合にはどのような理由があるのでしょうか。一つは患者さんがまだ知られていない遺伝性疾患にかかっている場合です。遺伝性疾患はすでに6000ほどが知られていますが、毎年200ほど新しい疾患が見つかっています。遺伝子の中には解析が技術的に難しい領域もあります。もともと遺伝子の異常が原因でない患者さんもいらっしゃいます。このような理由で診断がつかない場合があるわけです。我々の研究室では10ほどの新しい疾患を発見しています。一方、すでに確立されている疾患が診断される場合もございます。ゲノム解析により、45% の患者が診断されると説明いたしましたが、診断された患者の 40% 程度は、国が指定している難病、すなわち指定難病の患者さんでした。指定難病については、しっかりとした診断基準が決まっているにもかかわらず、臨床症状のみで診断することが容易ではないことが理解されます。新しい疾患だけではなく、古典的な難病の診断にもゲノム解析が役立つといえます。今後の課題は、難病遺伝性疾患の早期診断です。6000ある遺伝性疾患のうち200から300程度は、原因に基づく治療が可能になってきています。このような治療可能な疾患であっても、進行した後で診断されたのでは治療が困難になりますので、できるだけ早い時期に診断することが必要です。そこで私たちは出生後何らかの症状があり、症状が重いか、原因が不明な新生児のゲノム解析に取り組んでいます。新生児集中治療室における精緻迅速な遺伝診断に関する研究開発という全国プロジェクトです。一見健康な子どものゲノムを調べる予防医療のアプローチではございません。1歳未満に亡くなる子どもの 35% は希少疾患に罹患していると言われ、病気の種類が多数あるが、大部分は稀な病気です。しかし全部の病気の患者数を足し合わせると無視できない数になります。それぞれは極めて珍しい疾患なので、熟練した新生児科医であっても過去の経験が必ずしも頼りにならず、診断は困難です。当然ですが、新生児なので患者が症状について話すことはできませんし、実施可能な検査も限定されています。このような状況下でゲノム解析が有効と期待され、プロジェクトが始められました。これまで400名程度の解析を行いましたが、診断率は 50% に近く、診断できた赤ちゃんの半数については治療方針に影響がありました。合併症が見つかったり、新しい薬物治療が開始されたり、侵襲性の高い検査を避けることができたなど、大きなメリットがありました。新生児の疾患の経過が早いことから、解析にかかる時間の短縮にも努めており、最短3日間で結果を得ることが可能になりました。今後の大きな課題は、診断率をさらに向上させることです。難病の一部は DNA のメチル化により発症していると考えられています。DNA のメチル化とは、 チトシン塩基にメチル化が付加される現象です。メチル化する前とメチル化した後では性質が異なるため、第5の塩基とも呼ばれています。一般に遺伝子のプロモーター領域がメチル化すると、その遺伝子の働きは抑制されると言われています。遺伝子の働きの低下や更新により難病が発症する場合があるわけです。これまでメチル化の解析は難しかったのですが、新しい原理に基づく DNA シーケンサーでは、メチル化したチトシンとメチル化しないチトシンが簡単に区別できるため、臨床応用が期待されています。これまでの難病患者やがん患者へのゲノム解析の有効性を示す研究成果を受けて、昨年の6月に、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための総合的かつ計画的な推進に関する法律、通称ゲノム医療推進基本法が成立いたしました。難病のゲノム医療の実装に向けて、さまざまな制度が整備されていくと期待されます。また、難病患者さんの協力を得て、ゲノム情報と臨床情報が蓄積され、新しい薬の開発が加速することも期待されています。また、ゲノム解析より取り扱う遺伝子数は少ないのですが、鑑別の難しい視点難病を区別して正しく診断するための次世代シーケンサーの活用が、令和6年度の診療報酬改定により、保険で算定可能になるという画期的な制度も開始されます。まとめさせていただきます。難病患者さんの網羅的なゲノム解析が診断に有用です。ゲノム解析により国内外で次々と新規疾患が発見されています。施設や国境を越えたゲノム解析を医療実装するためのプロジェクトが推進されています。遠くない将来、全国の病院でゲノム解析が診療に応用されるようになり、難病の患者さんが早期に診断され、適切な治療が受けられるようになると期待されます。
難病疾患に対する全ゲノム解析のアップデートについて、お話は慶応義塾大学臨床遺伝学センター教授小崎健次郎さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。